毎日同じことを繰り返し、と思ったことの30のことだ。その12、くだらない問題という意味からは問題に失礼だ。宣伝等に役立つのが一問一答です。基本的な知識が身につけば一問一答で知識の確認です。一問一答はクイズのような感覚があって楽しく勉強できます。もう出せば一問一答型の問題集では基本レベルから発展レベルまであります。中にはそこまで覚える必要があるの、と思われる難問もあります。出題率が上がっていく教科書も載っていないような知識の問題です。そうした問題をくだらない問題だという人もいます。覚えたことで時間の無駄、試験ではほとんど出題されないという意味で言っているのでしょう。本人に役に立つ、今としている意味はあるのですが、気になるのは言葉遣いです。くだらない問題という問題には、やや問題があります。問題には回答には地名や人名が含まれていることがあります。くだらないという言い方をすると、その時は人物のことを悪く言っていると誤解される恐れがあります。仮に気持ちで言っているのでしょうが、こうした場面での言葉遣いは小さいことです。高校日本史では大学の入試問題で、君は発展した人の名前はという難問が出題されたケースがあります。答えは人生です。全く普通の論文であり、受験生でも知っている人はなかなかいません。大学入試の日本史で大会進出の指標を描いたのは誰かという問題が出題されたことがあります。これは大人の方です。これも高校日本史では難問レベルであり、歴史的な勉強がない限り即答できる人は少ないでしょう。こうした問題のことをそこまで覚える必要があるのか、教科書も載っていない、くだらない問題だと言わないことです。関係者の近くにいないと分かりません。人では地元の福岡では金を見つけた人物として知られています。小田の方では地元の下田までは有名で英雄として扱われています。うっかり関係者の耳に入るとその証をぶっ壊せるでしょう。自分では普通に言ったつもりでも余計なことに困るような可能性があります。せっかく勉強して確信になっても肝心の言葉遣いが悪くなっては確認書につながるのです。ではどのように呼べばいいのか。ハイレベルの問題、マナレベルの問題と呼びましょう。ハイレベル、マナレベルという言い方には確信になります。侮辱するような意味が含まれていないので、いつでもどこでも使えます。その他、細かい知識と問題、重要なことするような問題といった言い方も OK です。些細なポイントですが、だからこそ気をつけたい。言葉遣いは金銭から大事なポイントなのです。くだらない問題はハイレベルの問題、マナレベルの問題と言い換える。